エンターと大阪ゆかりの
Radio New York。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年3月11日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく3月11日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、前回の放送ではね、歯を抜いたんですよって、親知らずねを抜いたんですよ、でめちゃくちゃ腫れてるよっていうねお話をしたんじゃないかと思うんですけれども、あれから結局ね1週間ぐらい結構腫れまして、ようやく引いてきたという感じでございます。この放送の収録時は3月2日なんですけれども、私は3月4日にパフォーマンスがね、前回の放送でもお話ししたかな、パフォーマンスがあるので、本番までに晴れが引いてよかったなんてねいう風に思っています。はい、痛みもね、痛みは次の日ぐらいからそんなに強くはなくって、普通に食べたりとかもできる状態で、はい、元気に過ごしておりまして、そうでね、チェックアップ、なんですか、経過を観察するのに2週間後に、またね、歯医者さんに行く予定だったんですけれども、歯医者さんの先生のご都合で急遽キャンセルになりまして、ちょっとその後キャンセルになった後私とのスケジュールが全然噛み合わなくって、なんかもう一本の親知らずを抜くのは5月ぐらいになりそうです。はい、めっちゃ先、だいぶ先みたいなね感じでございます。はい、5月イヤーサマーダンスシアターのパフォーマンスも終わって落ち着いた頃にもう一本の歯を抜くことになるのかななんて、そこまでいろんなことがね無事に進んでいけばいいななんていう風に思った次第でございます。もう今回は本当に食パンマンみたいにほっぺたが腫れたので、もう片方はどうなるんだろうってもうちょっと興味津々だったりする今日この頃でございます。はい、今回は A to Z ニューヨークとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。A to Z ニューヨークのコーナーではアルファベットの Y ということで、X に引き続き Y の言葉もパッと思い浮かぶ言葉ってあんまりないよねっていう感じなんですけれども、手前味噌でございます。手前味噌っていうか私事でございますが私大阪ゆかり、ゆかり大阪についてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、セントラルパークのあたりを歩いてみました。撮影したの2月中だったんですけれども、撮影収録ねしたのは2月なったんですけれども、この冬から春になる時期のセントラルパークの様子ぜひお聞きください。それではお休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。 A to Z ニューヨーク。このコーナーでは A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。主観も込みでと言いますか、主観満載の回になりそうですけれども、今夜のアルファベットは Y、 ゆかり大阪について、改めてお話しさせていただきます。はい、私大阪ゆかりね、コンテンポラリーダンサー兼振付家として活動しておりまして、それは皆さんによく知っていただいているところだと思います。この番組を聞いてくださってる皆さんとかね、私の SNS、YouTube などを、チェックしてくださってる方は皆さん知ってくださってると思います。もともとバレエダンサーだったんですよね。私兵庫県神戸市出身で、神戸の貞松浜田バレエ団という あの関西にある数少ないバレエカンパニーの一つなんですけれども、そこにいました。はい、そこの、まあ、バレエスクールに子どもの時頃から通っていて、でその後そのバレエカンパニーに入って1年間、まあ、バレエダンサーとして、やっておりました。まあそのカンパニーに入る前から、中学2年生ぐらいから貞松浜田バレエ団のそのプロの公演に、まあ、子役というか子役とかコールドバレエ群舞ねの踊りで、群舞っていうのはあの主役の人たちじゃなくて周りにいっぱいいる大人数で踊ってる人たちのことなんですけれども、そういうのでね、あの子供の頃から出演させていただいておりまして、はい、そんなのがあってね、まあ、バレエカンパニー入って、そこから、2年ぐらいかな、アメリカに留学するんですね。ダンス留学して The AD School というダンス学校に行きました。あの当時 The AD School はそのダンススクールの中ではすごく、まあ、今もですけれども、あのニューヨークの中で最もこうカリキュラムがしっかりしている学校の一つで、そのダンススクールによってはそのお金払えば留学できるよっていう学校も正直あるんですけれども、ニューヨークにはそこはちゃんとその楽器ごとにオーディションがあって、でオーディションで受かったら、まあ、入学を認められるっていうような、そんな形の学校でした。まあ、といってもなんか基本的にある程度そのバレエとかモダンダンスとかがある程度できてたら入れるようなレベルでは当時はあったんですけれども、今もしかしたらもっと難しくなってるかもしれません。まあ、私はね、まあそのなんて言うんですか、まあ、バレエ長いことやってて、バレエはある程度上手だったので、ね、まあ、日本で一応バレエカンパニーに入ってたぐらいには上手だったので、まあ、問題なくその試験をパスしてね、入って2年間のインターナショナル、なんだっけな、スチューデントプログラムっていうのを、終了しました。で、あのこの学校の私の留学期間の最後の方に、あるパフォーマンスに出演したんですね。その学校内の、まあ、パフォーマンス、まあ、発表会というか、まあ、学生の発表会ですねに出演したんですよ。でそれはどういうのだったかと言いますと、この The AD School っていうダンススクールは大学の舞踊科と提携しているプログラムがありまして、その大学生の課題で振り付け作品を作ってその発表会で上演するっていうのがあったんですよね。でその The AD School のダンス学校に、通ってる生徒たちも、その大学のプログラムとして通っている生徒たちも同じダンスのレッスンを受けてたんですよ。まあいろいろレベルがあるんですけれども、その大学生と一緒にレッスンを受けることもありまして、でその同じレッスンを受けてた大学生の一人が私に、これこれこうでその発表で、あの踊るダンサーを探してるんだけど出ないっていう風に声をかけてくれて、でその、まあ、大学生の振り付け発表会で私はそのパフォーマーダンサーとして踊ったんですよね。うん、そのパフォーマンス、その子の作品は5分ぐらいだったかな、5分ぐらいで、でダンサーが4人ぐらいいたのかな、そういう作品だったんですけれども、まあ、それに出してもらう機会を得てラッキーなことにね踊ってたんですよ。そしたらそれをたまたま見に来ていた現在のヤサマダンスシアターのディレクターであり振付家であるサマーハダッドキングが、そのパフォーマンスの後に私に声をかけてくれて、まあ直接声をかけてくれたというよりも、その同じ作品に出ていた別の人を通じて私に、今度新しいそのプロジェクトというかダンスカンパニーを始めようとしてて、ダンサー探してるんだけどちょっとリハーサルに来てみないみたいな感じで声をかけてもらったんですよね。はい、であのその私に声をかけてくれてた、あの そういう風にサマハダとキングが言ってるよって私に言ってくれた子も私と一緒にヤサマダンスシアターのリハーサルに参加して、最初の何年かぐらい一緒に踊ってました。彼女はケイティっていう子だったんですけれども、すごい背の高くて美しいダンサーの人で、その後彼女は、大学院かな、の別の大学の大学院に行って、大学で教える方のお仕事に就いたりしたので、今は一緒には踊ってないんですけれども、長年彼女とも一緒に踊っていましたね。そんなこともあり、イヤサマーダンスシアターに、ラッキーなことに、スカウトですよね。だからスカウトで、オーディションというものはなかったんですけれども、そのちょっと、いや後から考えたらね、ちょっとこのリハーサル来てみないっていうのが、要するにオーディションみたいなものだったと思うんですよ。それでリハーサルやってみて、あ、結構いい感じにいけそうっていうんで、採用してもらって、15年以上今に至ってるわけでございます。16年17年かな、はい、こうやってね、ご縁があってずっと踊らせてもらっているという形でございます。はい、実はねそんなことがあるんですよ。で、なんで今回自分の話しようかと思ったかと言いますと、そういうヤサマダンスシアターでずっとやってきてるっていうのがあって、でその前はバレエダンサーをさだまつ浜田バレエ団でしてたよっていうのもありまして、で、現在そのヤサマダンスシアターと並行しながら、私自身の、ダンスパフォーマンスプロジェクトエンターアートっていうのを、日本の神戸中心でやってますよね。今回の3月2日にニューヨークでも作品発表させてもらうんですけれどもね、エンターアートとして、その3本柱じゃないや、バレエダンサーだったの昔の話なんで、その2本柱でやってるんですけれども、それ以外にもフリーランスで、時々というかフリーランスでどこかに振り付けしに行ったりとか、どこか別の振り付け家の作品を踊ったりとか、なんかお芝居に出演したりとか振り付けしたりとか、そういうことをいろいろやっているんですけれども、コマーシャルとかね、そういうお仕事をすることもあるんですよ。でこれ全然行ってないんですけれども、そういえば行ってなかった、行ってなかったんですけれども、私実はアメリカでタレントエージェンシーに入ってるんですよ。でこれ何かっていうと、日本でいうところの芸能事務所ですねに入っているんです、実は。はい、でなんかこの、このエージェンシーっていうのは、そのそれぞれの会社によってとか契約によって違うと思うんですけれども、私の場合はその私の自分で勝手に取ってくるダンスの仕事とか振り付けの仕事は、勝手に自分でしてたら大丈夫で、でそのコマーシャルとかの仕事を、こういうのあるよ、オーディション受けに行ってみたらみたいなのを教えてくれるわけなんですよ、エージェントがね。で、それで受けにオーディション受けたりとか、その書類選考の書類送ったりとかね、ビデオ送ったりとかして、その通過したらエージェントがその契約とかのお世話をしてくれて、撮影に行ったりとかっていうのができるんですよね。でなんかエージェントを通さないと耳に入ってこない、耳に入ってこないっていうか、その一般的な誰でも見れるようなオーディションサイトには、オーディション情報のウェブサイトには載ってないようなお仕事のオーディションとかも、エージェンシーを通したらいただける、情報をいただけることがあるので、結構ありがたいものなんですよね。でね、実は今週なんていうかな、最終選考まで行っていて、もう本当日にち、撮影の 日にちホールドしといて、開けといてくださいって、もう本当もう何、仕事ゲットするまで、目前のところまで行ったお仕事があったんですよ。で、わー、今週パフォーマンスもあって忙しいのにどうだろう、でもこのお仕事できたらすごいいいなっていうような、結構大きなやつだったんですけれども、 結局ねギリギリのところで、まあ、事情は知りませんよ、あのどういう事情で選んでるかとか、その先方がどういう人を結局求めてったのかとか全然知らないから全く事情わからないんですけれども、ギリギリのところでそのお仕事なくなったのね。ああ残念、まあでもこういうことって結構あるから、まあまあしょうがないよね、またあのまた機会があればいいなみたいな感じに思ってたんですけれども、結構大きい仕事だったから、それがあ来るかもって思って来なかったの、結構あまあちょっぴりね、あのあ残念ってすごい思ったんですよ。でもね、それからその残念なのが発覚してから数日後に、なんとこのエージェントを通してやった、去年一昨年かな、一昨年にやったお仕事のその放映する 期間みたい、期間っていうのかな、放映する放映なんか多分テレビ CM だったら1年放映するみたいな、契約だったんだけれども、それが延長されて次の年もやることになりましたよみたいな感じで、1年分伸びたからそれの、ギャラが入ったんですよ。そうだからなんかこうあ残念ってすごい思ったことがあったけれども、最近あったけれども、なんか別に何にも何仕事を増やし やったことを増やしたわけじゃないのに、あの1年何契約が延長になって、あのお金が入ってきたっていう、契約っていうのはそのコマーシャルにその前の撮影で撮った映像を、うん、去年1年間だけの予定だったのが、あまあとりあえずね、とりあえず去年1年間使うよっていう予定だったのが、また今年1年も使うことになりましたよっていうので、あのまあギャラが入ったわけですよ、ラッキーと思って。まあそんなこともあってね、エージェントすごいお世話になってるし結構助かるなーなんて思った次第でございます。はい、この話をさしたかったから、今回のアルファベットの Y はゆかり大阪にしたのでございました。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのは、セントラルパークのあたりでございます。まあ、セントラルパークとかこの辺りについては過去にもたくさんあの紹介しているので、ぜひね、この番組の YouTube チャンネルの方で遡って、気になる方はチェックしてみてください。今回ね、環境音が長いので早速歩いて行ってみたいと思います。はい、こちらは57丁目 の黄色のライン NQRW ラインの駅からスタートです。はい、目の前には何でしょう、ベンダーというかがあってスカーフたくさん売ってますね。冬場は帽子とかスカート、スカーフとかを売っている、お店も結構たくさん出ています。ベンダー屋台ってホットドッグとかフレッツェルばっかりじゃないんですよね。はい、この辺りまだセントラルパーク入る前ですけれども、こちらはペトロシアン、キャビアで有名なお店ですね。こちらは何でしょう、このキャビアを販売するお店になっております。この辺り、全体そうなんですけれども、ここは特にこのビルの装飾が超ゴージャスなんですよね。はい、とても何でしょう、現代的な感じなのかと思いきや、ニューヨークとってもねクラシカルな、何でしょう、彫刻が施されているビルがございますので、映像を見れる方はぜひ見てください。でそこからちょっと歩いてったコーナーにペトロシアン、同じ店のレストランだったところがあるんですけれども、この日は開いてなかったです。もしかしたら閉店しちゃったのかな。うん、レストランやってなくって販売だけしているのかもしれないです。このビルの周りの柵、ビルの周りに柵があるところって ニューヨークは柵なんてないエリアもあるんですけれども、ここはね、このビルの周りはあって、この柵もね、こうおしゃれな柵なのですよ。はい、このねペトロシアンって書いてる入り口がアーチ状になっていて、すごく、美しいビルでございます。なんかペトロシアンのこのレストランというかカフェに入ったら、なんかペーストリーとかもすごい美味しかったんだよね。美味しかった記憶がございます。はい、まあ、この辺りね、大きなビル、そしてまあマンハッタンの中心地ですから、リテールのビルもお家賃が高いと思います。このコロナ以降ね、空き店舗で借りる人を探しているお店もたくさんありますね。はい、今シティバイクの前を通ってるんですけれども、すごいこの止める場所、デックはたくさんあるのに3台しか止まってない20台ぐらいは止めれるところなんでしょうけれども、たくさん出払って3台しか自転車がない状態でございます。最後の1台を目指して歩いてたら、前歩いてる人が取ってったって言ったら言い方悪いですけれども、前を歩いている人がその自転車を取ったとかってなるとね、結構ショックだったりします。あと逆にこの自転車止めるところにもう全部の自転車止められてて、止める場所がないっていう時もすごく困ります。夕方にダウンタウンとか行くと、もうどこの自転車止める、シティバイク止めるところもいっぱいになっていて、自転車止める場所がないよってめっちゃ探して、なんか、30分や1時間うろうろしちゃうこともね、実際に私はありました。そういうの気をつけて考えて自転車乗らないといけないねっていうね、シティバイクはそういうちょっとした何でしょう、気をつけなければならないポイントがあります。と言っている間に信号が変わったので、セントラルパークの方に歩いていきますよ。はい、もうここはセントラルパークの、南の端っこの入り口です。馬車がたくさん止まっていますよ。この辺りからこの観光の馬車に乗ることが多いんですよね。まあ私乗ったことないですけれども、あれですね、浅草の人力車みたいな感じですよね。はい、ここでね、反対側の道沿いにいっぱい止まってるんだけれども、馬車が手前に1台いて、1頭馬がいるんですけれども、めっちゃカメラ見てくれてたんですよ。ああはい、そうでね、カメラをずっと向けたらずっとこっち向いてくれて、今ねふってじゃあ歩き始めて、ふってカメラを別の方向、お馬さんじゃない方向に振ったら、パッて馬も顔そらして、あ、もう写真の時間終わりね、はいはいはいみたいな感じで顔そらしたんですよ。ちょっとこの馬すごいなと思いました。もう観光客に慣れてるじゃんと思って。はい、そんなことね言いながら、公園の中歩いていきます。こっちが今歩いているところが一段低くなっていて、こう橋の下をね通るような形になっていて、アーチの下を通っていってるって感じです。バイオリン弾いてる人の音が聞こえますかね。はい、このトンネル、なんていうのかな、アーチの下がちょっとしたトンネルみたいになってて、まあ、この上は橋みたいになってるんですよ。こういう形をした場所がこのセントラルパークの中にはたくさんあります。でその橋ごとにいろんなデザインがあって、その橋の上の部分のデザインも橋の下のトンネル状になってる部分のデザインも違うかったりしてね、すごいそれも結構楽しかったりしますよ。で上を見上げるとこのニューヨークの摩天楼が見えるわけなんですよね。このなんかすごい木がいっぱいあって、なんか本当の自然かなって思うぐらいのこう何、森林公園ぐらいね、今見えてるところは違うんですけれども、森林公園かなと思うぐらいのこう自然が多いところのすぐそば見上げると、この 何、高層ビルが見えるっていうのがこのセントラルパークのすごいところですよね。今歩いているのはあの、まあ、木々が点々としていて、まあ、公園のお散歩コースだなっていう感じのところです。あ、さっき言っていたようなホットドッグやプレッツェルのベンダーも今通り過ぎました。この日はねまだ2月でちょっと天気も曇りというか感じだったのでちょっとまだ寒そうな感じがしますけれども、気温自体はそんなに寒くはなかったかな。うん、でもちょっと暗くて寒い感じは否めない景色でございます。今これは私は7番街のあたりから入っていて、セントラルパーク南北に縦長なんですけれども、7番街から、6番街の方に、歩いています。あ、で今南側を見ているのかな。南側には本当に高層ビルがあって、居住ビルでは一番背の高いビルも今映っていたんじゃないですかね。多分一番高いビルです、あの記録が更新されていなければはい、ニューヨークで大型ハリケーンサンディがあった時にこのビルが工事中で、その上のすごい空高いところでクレーンがなんか大揺れに揺れて結構な大惨事というか大変なことになっていたのですよ。はい、あの公園の中押しボタン式の、横断歩道がありました。日本と同じようにニューヨークでもたまに押しボタン式の横断歩道があるんですよね。まあ私の目の前を歩いていってる人たちは全く信号を無視して渡っていきましたけれども、はい、ということでね、今は7番街から6番街の方に歩いていっているのでございます。こうね、ちょっとこうオフィスビルからちょっと歩いていったところにこの壮大な公園があって、まあ、仕事終わりとか休憩時間とかにちょっとこのだいぶ気分転換できますよねっていうのは本当に大きいと思います。で今映像では左手前にあの大きな岩が見えているんですけれども、このね岩に登ったりとかしてあのピクニックで岩に登ってる人とかもね、暖かい季節暑い季節だったらたくさんいます。こういった岩もまあなんかたくさん配置されているんですけれども、まあ、配置と言いましたけれども、このセントラルパークはあの人工的に作られた公園でして、この、まあ、自然にあったものを、まあ、一部は活用しているのかもしれないけれども、この岩の配置とかも一応というか人工的に作られた公園でございます。これをねこの大都会の真ん中に作ろうと思ったのは本当すごいなと思いますね。でもうすぐ、6番街の出口ですね。また先ほどと同じセントラルパークの南端の出口にやってきました。だから今日歩いたのは本当に7番街の南端の出入り口から6番街の南端の出入り口まで本当に本当に小さなエリア、セントラルパークの中の小さなエリアを歩いただけでございます。もう本当上だ、ここは59丁目なんですけれども、上は110丁目ぐらいまであるんだっけ。だからすごい本当に縦長の公園なんですよ。で北の方に行くと大きな噴水があったりとかして、まだこの、 あの番組には登場してきてないエリアもたくさんあるんですけれども、あの公園巡りだけでね本当にこの番組できちゃうんじゃないかっていうぐらいセントラルパーク広いので、まあ、またの機会に。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのラディオニューヨークでは過去の放送をすべてお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 それではまた来週、皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.